は右手を伸ばして涙を拭い、
主は右手を伸ばして、
涙を拭い、
涙を拭い、
つまずきから引き上げてくださる、
つまずきから引き上げてくださ
る、命の知恵導く、
命の知恵導く、
主は御手を伸ばして、
主は御手を伸ばして、
涙を拭い、
涙を拭い、
つまずきから引き上げてくださる、
つまずきから引き上げてください、
命の知恵、
命の知恵導く、
ハレルヤ、主を愛して、
ハレルヤ、主を愛して、
歌は絶えず感謝捧げ、
歌は絶えず感謝捧げ、
苦しい時さえ賛美をする、
苦しい時さえ賛美をする、
主がそばにいるから、
主がそばにいるから、
主は御手を伸ばして、
主は御手を伸ばして、
涙を拭い、
涙を拭い、
つまずきから引き上げてください、
つまずきから引き上げてください、
命の知恵
導く、命の知恵
導く、ハレルヤ、
ハレルヤ、
主を愛して、
歌は絶えず感謝捧げ、歌は絶えず感謝捧げ、
苦しい時さえ賛美をする、
苦しい時さえ賛美をする、
主がそばにいるから、
主がそばにいる、ハレルヤ、
主を愛して、
主を愛して、
歌は絶えず感謝捧げ、
歌は絶えず感謝捧げ、
苦しい時さえ賛美をする、
苦しい時さえ賛美をする、
主がそばにいるから、
主がそばにいるから、
ハレルヤ、天のお父様、あなたは私たちのそばに行ってくださるために、天の御座を捨てて私たちのところに来てくださいました。主よ、あなたを褒めたいです。あなたが赤ちゃんに私たちのところに来てくださり、私たち誰しもがしっかりと抱きしめることができる、そのお方として来てくださったことを感謝します。ハレルヤ、感謝します。
ハレルヤ、
ハレルヤ、
苦しい時さえ賛美をする、
苦しい時さえ賛美をする、
主がそばにいるから、
主がそばにいるから、
ハレルヤ、
ハレルヤ、主を愛して、
歌は絶えず感謝を捧げ、
歌は絶えず感謝捧げ、
苦しい時さえ賛美を送る、
苦しい時さえ賛美をする、
主がそばにいるから、
主がそばにいるから、主がそばにいるから、主がそばにいるから、主がそばにいるから、
ただ一つのこと私は願う、あなたの御そばで永遠に生きること。
ただ一つのこと
私は願う、
私は願う、
あなたの御そばで、
あなたの御そばで
永遠に生きること、
永遠に生きること、
永遠に永遠に
永遠に永遠に、
あなたと生きる、
あなたと生きる、
この口は歌い続ける、
この口は歌い続ける、
あなたの愛を、
あなたの愛を、
ただ一つのこと、
ただ一つのこと、
私は願う、
私は願う、
あなたの御そばで永遠に生きること、
あなたの御そばで永遠に生きること、
永遠に永遠に
永遠に永遠に、
あなたと生きる、
あなたと、
この口は歌い続ける、
この口は歌い続ける、
あなたの愛を、
あなたの愛を、
永遠に永遠に
永遠に永遠に、
あなたと生きる、
あなたと、
この口は歌い続ける、
この口は歌い続ける、
あなたの愛を、
あなたの愛を、
永遠に永遠に
永遠に永遠に、
あなたと生きる、
あなたと、
この口は歌い続ける、
この口は歌い続ける、
あなたの愛を、
あなたの愛を、
永遠に永遠に
永遠
この口は歌い続ける、
この口は歌い続ける、
あなたの愛を、
あなたの愛を、
永遠に永遠に
永遠に永遠に、
あなたと生きる、
あなたと生きる、
この口は歌い続ける、
この口は歌い続ける、
あなたの愛を、
あなたの愛を、
永遠に永遠に
永遠に永遠に、
あなたと生きる、
あなたと生きる、
この口は歌い続ける、
この口
韓日賛美歌110番を賛美します。110番です。清き調べ、
清き調べ、
空に聞こえ、
空に聞こえ、
巫女の母は、
巫女の母は、
祈りたも、
祈りたも、
まぶけの君を、
まぶけの君を、
褒めまつる、
褒めまつる、
一つの、
美しき
光あり、
光あり、
祈り子こそ、
祈り子こそ、
主にいませと、
主にいませと、
喜ぶ声、
喜ぶ声、
地にこだまし、
地にこだまし、
まぶねの君を、
まぶねの
君を、止めま
つる、止めまつる、
美しい星の、
美しい星の、
光あり、
光あり、
永遠の光、
永遠の光、
星に宿り、
星に宿り、
晴れなる歌、
晴れなる歌、
上がるるとき、
上がるるとき、
いずこの家も、
いずこの家、
どよめきぬ、
どよめきぬ、
救いの君は、
救いの君は、
来ませりと、
来ませりと、
111番を賛美します。111番です。尊き宝、
尊き宝、
主に捧げて、
主に捧げて、
我が身と心、
我が身と心、
共に捧ぐ、
共に捧ぐ、
誠は美しく、
誠は美しい、
愛は清く、
愛は清く、
主の生まれし日、
主の生まれし日、
聖なる日よ、
聖なる日よ、
主よりの恵み、
主よりの恵み、
限りはなく、
限りはなく、
受けた恵みに、
受けた恵み、
感謝捧ぐ、
感謝捧ぐ、
喜びあふれ、
喜びあふれ、
望み高く、
望み高く、
思いを尽くし、
思いを尽くし、
主をあがめよ、
主をあがめよ、
どでよう明かす、
どでよう明かす、
羊飼いは天の栄光、
天の栄光、
見て驚く、天使の歌と、
天使の歌、
知らせを聞き、
知らせを聞き、
御子を訪ねて、
御子を訪ねて、
主を崇める、
主を崇める。
120番。
ああ、ベツレヘムよ。
知らぬ間にと
ていうの？下がるごとく、恵みの賜物、世に望みぬ、罪深き
義、
黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の御手で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。アーメン。皆さん、ご起立ください。賛美103番をもって、真理の御言葉で、御言葉と愛の御手で、絶えず導いてくださる羊飼いなる主を、褒めたたえます。信条をもって万軍の主の熱心によって一人一人の王となり主となってくださった私たちの救い主に信仰を告白いたします。使徒信条、
我は天地の作り主 全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美、106番をもって、すべての人を救うために、立ち上がる方、この望みの神に賛美をお捧げいたします。礼拝のために天聖一同を代表して小林みゆき働き人が祈ります。
立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちがイエス様の前で立ち返って静かにすれば救われます。落ち着いてイエス様に信頼すれば力を得ます。どうか今日も私たちはこのイエス様に信頼し、落ち着いてイエス様の御名を求める私たちでありますように、聖霊なる神様、助け導いてください。そして今日も私たちにあなたの豊かな神の国を与えてください。神の国はやれここにある、やれあそこにあるというわけではなく、私たちのこのただ中にあります。どうかこの神の国にイエス様と共に御言葉と共に住まうこの良き礼拝の日を主が祝福してくださいますようにお願いいたします。主を求めます。主の御名を叫び求めます。そして必ずあなたはその声を聞いてくださいますから感謝いたします。あなたは私たちのこの叫び声、主イエスキリストの御名を叫び求めるこの声を聞かれると、すぐにあなたは答えてくださる主です。そして私たちが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞くことができると言われます。私たちのこの耳が、これが道だ、これに歩めという主の計らいが、御言葉を聞いて叫び求めた私たちに与えられていきますように、私たち一同を祝福してください。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。アーメン。今日も一つ一つのイエス様の光が、この日本に、世界に光っていきます。イエス様を慕う一人一人の心の中にイエス様がいてくださり、その光が大きな光となって、この全世界を照らしていくことができますように、 誠の光はイエス様です。イエス様の光を私たちも身に帯びて、イエス様のごとく光っていくことができますように助けてください。主よ、今日も私たちの前を先導し、私たちの御言葉の命を持って養ってくださる主です。産んで増えて地に満ちて征服して支配する神の子供として私たちを祝福してください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださる私たちの主であり、王であられる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
本日のメッセージは、万軍の主の熱心が凝縮された一人の緑子と題しまして、旧約聖書、イザヤ書9章1節から7節です。まず、はじめに6節、7節をお読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より、とこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。今日も、滅びに向かっていた私たちに、一人の緑子を与え、その救いを完成してくださった万軍の主の熱心による愛、この奥義を豊かに知り、この主の愛に応えるこの時間でありますように。それでは、パスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。この時期、クリスマスの時期ですけども、クリスマスといえばプレゼントですね。神様は皆様に素晴らしいプレゼントを与えてくださいました。一人の緑子という素晴らしいプレゼントです。一人の緑子、どう素晴らしいのか。それを今日、詳しくこのイザヤ書から見ていきたいと思います。それでは一言お祈りします。私たちのために一人子を使わし、世をそれほどまでに愛された、我らの愛する父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今、我らはあなたの御言葉を前に出ております。どうか主よ、あなたが今、この時、私たちに特に伝えたいと願っておられる、そのクリスマスのメッセージを伝えてくださいますように、語るしもべらを整えてください。聞く一人一人を整え、あらゆる主よ、その体や体調やすべてのその営み、すべての主よ霊性、思い、心、体をすべて整えてくださいますように、そしてこれからの御言葉のすべてがあなたによって支配され導かれますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。よくクリスマスになるとね、インマヌエル、ね、処女が身ごもって インマヌエルなるお方、共にいてくださる神が、この世に来てくださるメッセージが語られるんですけども、この、ね、少女が身ごもって男の子を産む、それ、預言者、イザヤによって預言されていたんですけども、特にこの、ね、イザヤ書の7章から、ね、12章に至るまで、このインマヌエルの預言、先ほど、ね、賛美の中で、エッサイの根株より、ね、新芽が生えて、またこのインマヌエルなる一人の緑子、乙女マリアから生まれる、その預言がこの、ね、イザヤ書のところに記されているんですけども、でこの預言が与えられたその時代はどういう時代であるのか。邪悪な時代でした。アハズ王という、ね、王様が、ね、支配している時期に、このアハズ王に対して、ね、預言者イザヤが、語られたんですけども、あなたは、ね、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。そのように、ね、このイザヤの7章、ね、4節のところで、イザヤが、この王に言ってるんですけども、しかし、ね、この王は、それをしないんですね。この7章の、11節のところで、あなたの神、主から印を求めよ。黄泉の深み、あるいは上の高いところから。言うんですけども、しかし12節で、ね、アハズは言った。私は求めません。主を試みません。もう、主がですね、この時代、この邪悪な時代に、もう助けたい、助けたいと願って、もう、あなた方は私を信じられないんだったら、じゃあ印を求めてみなさいって。下は、ね、地の深み、あるいは上の天の高みから、ね、何でも求めなさい。そのように言うんですけど、しかし、求めないで、ね、いるんですね。主を期待しない、ね、主に対して、主が何かしてくださるということを全く、ね、期待しない、そんな邪悪な時代でした。
ですね、人というのはあまりにも罪を犯してしまうと、自分が犯した罪、それが許される自信がないんです。だから、例えばの話、ものすごく悪いことばっかりしてた、その人がいて、その悪いことをされた人が、許してあげるって言ってるんですね。でも、その許してあげるっていうことを、もうその人避けてるから伝えようがない。だから、罪を犯した A という人に対して、ね、罪を犯された、ね、C という人が許している。だから許されてないと思ってずっと縮こまって、そしてね、もう、まとえた生活ができないその人のことを、かわいそうに思い、この人許してあげた。許してあげたんだけど、これ伝わらないんですよ、この人に。そしたら、まだ、自分もしてて、C もしていて、A もしている、ね。ちょうど、共通の友人なり、誰かを使わして、許したよっていうことを伝えてちょうだい。ということを言ってるんですね。で、そうしても、自分があまりにもこの C という方に対して、A が犯した罪があまりにもひどい場合っていうのは、この P が来て、あなた許されてるよ、許したって言ってるよって言っても、信じられないんです。これ罠だと思うんですね。このアハズ王がね、まさにそれに近い人。なんですよ。主ご自身が、この罪を許してあげないことには、このイスラエルに攻め寄ってくる者に対して助けの手を伸べることはできない。伸ばすことができない。だから、とにかくこの罪を許してあげて、助けたいんですよ、主は。なのに、このアハズっていうのは、自分が今までやってきたこと、それがあるから、じゃなかったら愚かだから、じゃなかったら滅びゆくやつ、秘められたやつだから、どうだかわかんない。主が焦って言っているのに、いや、私はそんなことできません。って言ってるんです。ちょっと私がね、自分が合わそうになってちょっと考えてみました。多分、私がすごい罪を犯した時、主からこういうオファーがあったら、私もね、これ罠だと思うだろうって。私がやったことがあるんだから、あんなね、あっさりと許してくれるはずがない。で、許してあげる、助けてあげるって言って、私が他に許してくださいっていう、このね、ちゃんとした、応援してくれる相手にお願いしていないうちに、私が悪いことしたので、あいつを通して私をことごとく滅ぼし、そして私ためになっちゃうかもしれない。これ悪人の考えなんです。悪人は罪を犯したゆえに、善人である人がどんなに親切を言っても、その親切をね、他の計算で、計算してしまうんです。 あれ絶対裏がある。あれ罠だよね。よく言ってるじゃん。ね、あれ裏がある。あれ罠だよね。でも実は裏もなかった。罠でもなかった。人の言葉には裏がありますよ。ね、そして罠もあります。ですけれど、神の仰せられた言葉には裏も罠もないです。主はね、まっすぐにいつも私たちと向き合ってくださるんですね。しかも、主ご自身は私たちと向き合うときに、ね、起きる災いを先もって教えてくれて、こういうことをしたら、こういう結果が、ね、結果になるよ。そのためにあなたたちはこういう苦労をするよ。災いがあんたたちに行くんだから、とか、前もってそれを言ってくれるんですよ。それもね、一週間前に言って、一週間後にそれが起きるんじゃなくて、本当に長い間、長い間、ね、ノアの時は120年。忍耐強いから、これをね、かえって人は理解できなくなっちゃう。主の忍耐強い、そして憐れみ深さ、これをね、理解できなくなっちゃって信じられない。ということ。これが私たち人間側のしばしばなんですけど、この人間がやっているこの最も愚かなことを、主がこの王様を通して、あなたたちもそうだよ。覚えなさい。ね。だから、罪を犯したことによって、ね、主ご自身の前に立つことを、ね、ひれ伏すことを、許していただくことを、それを諦めるな。許したくて、助けたくて、もう本当に今、罠泣いていて、焦っているのは私だよって言ってる。よその国から攻められていて、そして、大変な状況になっているのに、今解決される方法はただ一つ。主ご自身が、ね、この助けになる。それしかない。そういう状況の中において、この主の前にひれ伏せない、このわからずや、ね、罪を飲み食いして、許すことも、許されることも忘れてしまった、このものに対して、主ご自身が、ね、先にオファーをしてるんですよ。聞かないですよ。だから、ね、主が、もうお願いしてるんですよ、見てると。もうお願いだから、お願いだから、ね、ちょっと、なんだっていいから、私に求めてみなって。信じられないんだったら、私が助けることが信じられないんだったら、その前に印として、ね、ちょっと、私に求めてみな。それを、見せてあげる。知ってあげる。ということを言ってるんですね。黄泉の深み、あるいは上の高い、ね、ところから。で、だから、ね、悪いことからいいことまで全部、言ってみな。なのに、私は主を試みませんって言うんで。主に頼んだところで私は損するから嫌だって言ってるんです。なぜ？悪いことをうんとしてるから、主からね、いいこと知ってもらえるような気がしないの。ここで私たちが知るべきは、私たち自身が自分に対してあまりにも罪を犯してしまって、自分が自分に対してもう私は許されない存在だと。私は許されない存在だ。だ、自分が犯行を幾度に、ね、まして押したとしても、主ご自身は許したいって言ってるんですよ。だから、ここで、ね、この箇所、この下りで私たちを覚えることは、罪の許しを願わない、助けを願わないで、そのまんまに、今、起きている、そのすべての災いを受けて、生きようとしているものに、主ご自身がお願い出てるということなんです。私はあなたを助けたい。信じられないんだったら、ね。何だって言ってごらん。災いでもいいよ、祝福でもいいよ。それで、私があなたを助ける神であることを確認してから、やってもいいじゃん、ということを言ってるんです。不信仰の時代がどれだけ続いたか、皆さん覚えてください。これだけの不信仰の時代が続いていて、主の御名を歓 子として呼ばない。絶対に呼ばない。そういう時代が重ね重ねられた400年なんですよ。自分に置き換えてください。頑固なまでに主の皆を呼べなかった時私にもあった。だから、頑固なまでに言わない、呼ばない、この私にもこの主は訪れ、訪ねてきている主であるということを今回私たちはしっかりと覚えるべきなんです。
私たちが助けを求めるべきはただ唯一主のみなんですけども、でこのイスラエル、この神様によりどころとして神様に助けを求めるはずのこの民、ね、このアハズ王の時代、ね、それをしない。もう主から、ね、もう上は天に、ね、下は地の深みから印を求めなさい。言われても、ね、印を求めない。で、それどころかですね、このアシリア、このイザヤから、ね、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはならない。そういうふうに言われていたにもかかわらず、ね、彼、余計な右往左往をしてしまうんですね。あなたはそこに、ね、静かに留まっていなさい。ただイエス様の名前を呼んで、イエス様助けてください。言ってなさい。したら助けに来てくださるよって言ってるのに、けれどもそれを好まないで、何か、ね、走り出して、で、それで、いや、私は、ね、このお守りにお願いするんだとか、ね、私は、ね、目に見える、なんかあの立派な、ね、なんとか像、そちらの方が、なんか頼りになりそうだって、それは、愚かなことですね。けれども、あいにく当時のアハズはその愚かなことをしてしまったんです。アハズをアシリアという、ね、その力強い国のところに走っていって、でそれでそこに助けを求めて、でしかもこのアシリアに行くところにおいて、ね、偶像を見つけるんですけども、その偶像の何か立派な様を見て、あ、これは素晴らしいってことで、ね、それをもう綿密に、ね、定規で測って、ね、設計図を書いて、そして、ね、それをイスラエルに持ち帰って、イスラエルでその偶像を立ててしまうんですね。どこをどう間違えたらそうなるのか。本当に誠の神をこそ助けとするべきなのに、けれどもね、それを見ないで、自分勝手な、走り回りをして、余計な走り回りをして、余計なお金を使って、余計な時間を使って、そして勝手に、全然橋にも棒にも引っかからないような、ことをしてしまう。これ本当に人にありがちなことです。
アハズ王がなんでこのアシリアをね、頼みにしたか、ということは、アハズ王にとって神様は、ね、自分を助けてくださる神様として親近感がないんですよ。神と親しく歩んだことがないから。わかります？神と親しく歩んだことがないの。だから、親しくないから、信じられない。皆さんが、私が、イエス様に親しみを覚えていないとき、イエス様助けてくださいということはできないんですよ。できないんです。だから、神頼みができない人はどういう人かって言ったら、神に対して親しみを覚えていない、親近感がない人は神頼みができないということなんだけど、反対にこの、ね、アーズ王がアッシリアには、親近感を抱いたということなんですね。なんで？どんぐり手比べで、アシリアがやってることを見て、自分がやってることを見て、ね、それで、まあ、同じようにね、似たり寄ったりの悪さをして、向こうの方がちょっと力が強大、大きいということだけが違う、ということだから、自分と類が一緒だから、考え方も一緒、立ち振る舞いも一緒、それに対して、相手の考え方を読むことができると錯覚してる。ね？錯覚してるんですよ。だから、よーく考えて、自分でその人の考え方が一番読みそうなところ、読み取れたところに人は頼みに行く。納得でしょ？なんかあった時に、ね？人頼みに行くときに、その人が、私がこういうふうに言ったら、こういうふうにしてくれるというね、その人のね、 自分が言った言葉への行動が読み取れた人に頼みに行くんです、人は。アーズ王がそうだったんですよ。ね。このアッシリアに対して自分が出向いて、こういうふうに言えばアッシリアは今回絶対自分を助けてくれる。という自信があったんですよ。そして、のこのこと行きました。それで彼がそこに行ってね、本当にやってはいけないこと、それを知ってしまうんですね。どういうこと？神様が自分に現れて、自分にね、お願いまでもして、ね、聞いてくれって言った時にあっさりとこだわりました。こだわったんですよ。なのに、アッシリアに行って、その国のね、野蛮なこの力、ね、暴力的な力、それによって栄えたその様を見たときに、これどうやって栄えたんだろうと思ったんですね。で、それを栄えたその理由を、彼はアッシリアの偶像崇拝にその栄えがあったと。そう考えたので、何をするかと言ったら、頼むところ、拝むところを間違えた。やっぱあの神に、ね、頼まなくてよかった。拝まなくてよかった。アッシリアをここまで大きくね、知ってくれた。この神に頼めば、私たちもアッシリアのようになる。と錯覚したわけなんです。そして、この悪どいことに、ただ単に、それを、ただ単に、見て、こういうものを作れ、こういう拝み方しようっていうことではなく、こど細かくするので、設計図を敷いてきた。空女素愛を本当に正確にするために設計図まで持ってきたことをやったのはこの王様なんですよ。皆さん覚えてください。神様が私たちに幕屋をくださるときに覚えてますか皆さん。正確に高さ、広さ、大きさ、ね、太さ、全部言いましたよね。設計図。神様の設計図だったんですよ。ここに出てくるんですよ。忌まわし。設計図。忌まわしい設計図がここに出てくるんだよ。ね。だから、本当に良くないことがこの時代、この王様を通して起きたんですよ。
その結果が結局、このイザヤ書の8章。なんですけども、イザヤ書の8章の21節22節、前回もお読みしましたけども、彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者。結局ですね、主を軽んじて、そして主以外のものに頼ろうとすると、これ以外にないんです。これ法則です。皆さん、これは何も昔の法則ではなく、今現在21世紀、皆さん一人一人も、もしも皆さんが主を捨てて、主でないものの方に走ってそちらの方を頼みとするならば、してみたら、もう苦難と暗闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放以外にない。これ法則です。結局ね、主に頼る道を捨て、この、アハズを、アッシリアという、その暴力的な力強さ、そちらの方を頼みとして、で、それで、その結果、彼は、そのアッシリアという暴力によって、攻め滅ぼされて、結局この北イスラエル王国、このアッシリアによって滅ぼされてしまいます。で、皆さん、暴力に頼もうとすると、逆にその暴力に攻め落とされてしまうわけです。頑固なまでに主の御言葉に聞き従わないって。この教会は、よく相談が、持ちかけられて、今、本当にお酒がやめられませんとか、今ちょっと過去を犯してきた罪々がもう夜になると頭をもたげますとか、そういうことに対してどうしたらよろしいでしょうか。それに対する答えみんな一緒なんですね。イエス様、その、お酒からも解放し、悪霊からも解放し、過去を犯してきた罪々からも解放してくださるイエス様に助けてくださいって、呼び求めれば、イエス様助けてくださいますよ。 いつもそういうふうに言うんですね。けれども、そのイエス様、助けてくださいという言葉、それを信じないで、何か、もっと、なんか気持ちの、落ち着くような癒しの言葉を、かけてもらいたいとか、ちょっと寂しいから、夜2時3時とか寂しいからちょっと電話かけてとかですね、そういうことしても無駄なんです。イエス様にお願いすれば、イエス様が全ての解決を皆さんにしてくださる。けど聞かないとですね、結局その人は暗黒の暗闇、苦悩、また、奴隷的な縛られ感、そこからずっとずっと解放されないんです。イエス様にお願いしてくださいって言ってるのに、イエス様にお願いしないことしつこさがもう本当に高い人はですね、もう災いがつきまとうことしつこさが絶えないんです。ちょっと難しい日本語だったでしょうか。イエス様にお願い、要は、すればですね、もうすぐにその問題解決されるんですけども、イエス様にしつこくお願いしない、しないことにおいてしつこい人は、災いがつきまとうことにおいてもしつこさがつきまとうんです。
皆さん、イザヤ書8章の21と22はね、こう、皆さん、印をちゃんとしといて、こう書いてください。アーゾーが、ね、輸入してきた偶像座りによって、ね、イスラエルに起きた結果って書いておいてください。それをやってきたから、結局は、それ輸入してきたものが、自分は神を輸入したつもりなのに、ね、それはね、迫害を輸入され、飢えを輸入され、これが国を歩き回ることを輸入され、そして飢えて、ね、怒りに身を委ねなければならないことが輸入されて、もう飢えを仰いては自分の王と神を呪う。これが輸入され、もう本当に恐ろしいんですよ、これ。これね、偶像崇拝によって彼が輸入してしまったものなんです。だから書いといた方がいい。それで、偶像崇拝する人たちに、あなたは実はね、これ輸入してんだよって。宣言した時に、主はね、この宣言した言葉の主になってくださるんですよ。本当に、イエス様の、この、クリスマス、キリストマスを迎えるために、私たちは、時代直し、自分直し、そして、イエス・キリストをね、本当に自分の、キリストとして受け入れて、そして、で、最も素晴らしい、キリストマスを迎えるために、今、私たちは、この御言葉を通して、暗い時代を、学び、そして暗い時代において、主はどういう主であったのか、どういうことを今学んでいるじゃないですか。焦ってるんですよ。暗い時代に対して、主ご自身が。覚えてください。どんなに罪を犯していても、悔いない私の罪が、ね、身胸を焼き殺すんですよ。焼き壊すんですよ。私たちが悔いないと、もう主の、もう身心がね、あ、悔いない、滅びに行く、あ、大変、あ、悔いない、滅びに行く、あ、大変、つって、もう私たちが悔いれば、ね、祭壇の火が私たちの罪をね、焼き尽くしてくださる。ということで、悔いないとどうなるかって言ったら、ね、悔いない私たちの滅びゆく様が主の胸を焼き焦がすんですよ。身胸を焼き焦がす。ね。それはすごく分かったでしょ？このアーゾーを通して。もうお願いだからって。分からず屋である私たちに、主ご自身が今のクリスマスに言っていることでもあります。
結局、人の中の罪があるから、ね、この人に災いが尽きないんです。何か自分、どうしてこう災い続きなんだろうか。何か、神がかかってるかのような、ね、災いの付きまといが離れないということであるならば、もう方法は一つだけです。罪、その人本人自身が神様に対して罪を犯している、あるいは誰かに対して、ね、ひどいことをし続けて、もう人がもう心の中から血の涙を流している、それを平気な状態で自分はのほほんと、ね、その人から搾取しているような、そういう状態で あるとするならば、神様はその災いのつきまといをさせるんです。その人に神を知るようにさせるため、そして義の道に立ち返らせるために、神様はそのことをされます。今日のね、メッセージの題、万軍の主の熱心が凝縮された一人の身に乗り子っていう題なんですけども、この万軍の主の熱心はどういう人のところに、どういうシチュエーションで現れるのかって、ちょっと結論を申しますと、この万軍の主の熱心は、悔い改める人に対して、ね、本当に自分自身が罪を取り除いて立ち返る人のところに、万軍の主の熱心が現れるんです。でどういう、ね、方面で現れるか、それは、救いという方面です。ね、万軍の主の熱心がね、主はどういう時に熱心になるか、それ、ね、ある人に対して熱心されます。でどういう方面で、ね、その人を救う方面で主は熱心になります。じゃあどういう人に対してか。悔い改める人です。悔い改めて主に真剣に立ち返ろうとする人には、主は本当に熱心さを持ってその人を救おうとして、癒そうとして、立ち直らせようとして、主は熱心に働いてくださる。この、ね、イザヤ書の他の箇所においても、本当にこの主の熱心が現れるところ、このイザヤの9章7節、万軍の主の熱心があります。また、37章にも主の熱心があり、59章にもあります。この主の熱心が現れるときは必ず人を救おうとしてなんです。そして、なおかつ、その人が本当に悔い改めて主に熱心に立ち返ろう、あるいは主に熱心に助けを求める、そういう人に対して万軍の主の熱心が働いて、その人を救う方面で主が熱心に働かれるんです。ですから、もし人にどうして自分こんなに災いにつきまとわれるんだろうか、そういう時は必ず人間の側の罪がそれ根本にあるんです。この2代の8章の21節で自分の王と自分の神を呪う。なんでこんな災いが絶えないんだって言って神様を呪うような人、罪の、ね、自分自身の中の、ね、罪がまずありきだということを、これを、ね、自覚するべきです。なぜなら人が、ね、何もしないで、神様に対して何もしないところに神様がですね、言えなく災いを下すなんてことを、ね、一切ないんですね。一切ないんです。そんなことは神様にありえません。ただ人の側が、この改めるべき罪、それを犯し続けるとするならば、私はそれを、ね、改めさせるために、あえて、その人を災いのもとへと送るんです。
主ご自身が私たちになさる技というのは、もう実に美しいことしかないですよ。何一つ、ね、ちょっと皆さんがね、ちょっと、と思うようなことが、ね、訓戒ということがあるかもしれないですね。で、訓戒というのも、ね、主ご自身は、訓戒することによって災いに落ちないように、前置きなんですよ、これ。後になって、やった後になって、叱るんじゃないんですよ。聖書、こと細かく見てください。聖書、こと細かく見てみると、主は、前もって言って、それ言った言葉が、守らなかった。ね、守れなかった時に、必ずそれに対して、ということなんですね。だから、訓戒というものは、前もって私たちに、ね、教えてくださる、ね、災いに対しての、対処法なんですよ。それなのに、私たちは守ろうとしない。で、主がここまで全部ね、見ておられるということがね、ちょっと嫌なんです。都合よくいいことだけ受け取りたいの。主から来るものというのは、訓戒も含めて、あらゆることが全部美しくて完璧なものなんですね。例えばの話、罪を飲み食いする人が、連柄連中ね、栄えてはいけないんですよ。その人に、年がら年中栄えては、悔い改めるチャンスがないからなんですね。だから、罪を飲み食いする人たちに対して、主ご自身の憐れみの救いの一環として、その人たちの今栄えていることは、ことごとく滅びに向かう、ということを体験することによって、やっと主の皆を呼ぶ、その、幸いと祝福が彼らにはあるわけなんですね。だから、この主のなさる技は、あらゆることが美しいんですよ。その代わり、悪魔サタンがすることっていうのは、どんなに美しい様で現れても、それは必ずね、醜いものなんです。 なぜかと言いますと、命から始まったことと死から始まったことは全然種類が違うからなんですよ。罪の報酬は死と聖書は言っていますよね。その罪の報酬の死としてね、それを悪魔サタンはね、何をそれを盾にして私たちを懲らしめる役割をしてね、今の地上のこのね、世界を楽しんでいるのがあいつらなんです。ね。こういう罪を、嘘ついたよね。この罪を、暴露ということを通して、人に恥ずかしめられるという死を味わすんです。ね。泥棒しました。ね。泥棒したことによって捕まるということで、取り調べを受けて、そして牢の中にぶち込まれるという死を味わわせるんです。ね。夫婦の中、いささかいを設けて、ね。そして、喧嘩することによって、そして、別れるという死を、ね、苦しむという死を。これは、あらゆること、死というものが、私たちが死んで死を味わうということではない。神様はもうすでに地獄ということを天国において、地上においても私たちが理解できるように、罪を犯した人間が罪を犯したことによって味わう、そのあらゆる味を通して、これが死の味だよって、で教えてる。そしてこの死の味を教えた後、ね。そしてね、この死の味を永遠に味わわなければならないところ、そこが地獄であり。それをね、死をね、味わった者の苦しみを覚えて、もう二度と嫌だ。ということで、ね、許しを信じてイエス・キリストに立ち返った人たちに、罪の許しによって死を味わった者の死、味わった者が許されて解放された、その解放、自由、ね。そして平和。これを教えることによって、まだ天国を教えてるんです。このようなことが、ね。もう神様にあってあって、まだ闇、この悪魔サタンにあって起きていることなんですけど、これを私たちは、命の見解から、神の見解から、まだ死の見解から、悪魔サタンの見解から、私たちは仕分けすることができず、ただ今起きてしまったその現状として囚われているのみということで私たちがこう永遠に対してこれがあるということを理解できずそれを直すということに私たちはまだ全然言っていないんですよ。理解できないからこれを理解するようにしてくださるために来てくださった方がイエス様なんですよ。十字架がなかったら私たちは死を私たちは理解できないんですよ。復活で理解できないんですよ。許し理解できないんです。そして罪許された者が神との和解によって神の子供になるということも理解できないです。このすべてをしてくださるために来てくださったのがこのイエス・キリスト。ね、私たちのところに来てくださった緑子イエス・キリストなんですよ。で、このイエス・キリストが来る前の時代はどうだったかって言ったら、もう千何百年前から、ね、もう本当に、いいえ、ずっとずっとの世界が罪まみれで主に背き、そして主から離れ、そして許されず、その苦しみの時代がこう反復された時代をずっと生きてきました。
例えば皆さんは、ね、レストランに行くと、まあ、お食事をそこでしますけれども、例えばそのレストランがですね、もしその日に出たゴミ、もうその日にお客さんがこぼした、食べかすとか、そういったものをその日に処理しない、ということが続くなら、ゴキブリが出ますね。皆さん、ゴキブリがあるレストラン行きたいでしょうか？行きたくないですね。その、ね、レストランがですから、その日その日の、ね、その汚れ、その日その日の、罪の汚れ、それを清めないことを続けるならば、ゴキブリが結果的に集まってきて、結果的にお客さんがどんどん遠のいていく。それと同じに皆さんもですね、しっかりとこの罪の問題をその日その日に対処していないのであるならば、ゴキブリが来てしまうんです。災いというゴキブリ、病というゴキブリ、また本当に悪霊とか、ね、良くないものをどんどん寄せつけてしまうんです。なぜって。ゴキブリは食べ物の食べかすが好きだから、ね、食べかすがそもそもね、綺麗に取り除かれてないのであればゴキブリは来ないんです。同じように皆さんの罪の、ね、その責め立てられるその悪霊や悪魔がつまんで、ね、 好むような罪を残していなければ寄ってこない。けれども、それを悔い改めないで、それを残しておく。ならば、結局この災いというゴキブリ、呪いというゴキブリがね、近寄ってきてしまう。で、この、イザヤの8章の、この時代、もうずっと、ね、掃除を何日も、ね、何ヶ月もしないレストランのように、もうゴミがうずたかくなって、ゴキブリもね、卵を産んで巣作りして、ね、もうこんな、ね、ゴキブリ親分が何匹もいて、ね、ゴキブリが人に乱見すればもうお客さん触れ上がって逃げていくような、そんなゴキブリが作ってるような時代がこの、ね、時代だったわけですね。で、どうしようもないって、ちょっともうこのゴキブリさん出ていてくださいって言っても、もう睨みつく聞かせて、居座ってしまってる。そんなどうしようもない、暗闇、暗黒、もう自分の力で追い出しようがない、罪の問題、汚れの問題。その時に、一人の緑子が使わされて、救い出してくださるんです。確かに人間、自分のその罪、汚れの、その自業自得的な面に、災いというものは起こります。けれど、主はですね、いつまでも人がその自業自得といえども、その罪の災いの悩みの中に、ずっと、絶望しきっている人間を、いても立ってもいられないんですね。なぜ？主は、熱心なお方だからです。主は、憐れみ深いお方。本当に、腹渡がちぎれるような思いで、その、もう罪の悩み、その、罪のゴキブリの、その、睨み聞かせに、もういつまでも悩んでる人間を見てられない。だから、主ご自身が、一人語を使わされます。
皆さんね、今、ゴキブリが睨み聞かすっていうことを言ったら笑ったよね。本当だよ。ゴキブリがね、食堂に現れて、食べてる人の前に現れて、逃げずにじーっと見つかるまで、睨み聞かしていたら、どうなるかわかる。その人はね、そこからもう食べる気失せるよね。自分が食べる気失せるだけじゃなく、人に言いますよ。言ったら、ゴキブリが睨みを聞かしていた。あそこの店は、ゴキブリが睨みを聞かしているよって。そしたら、その店は潰れるよ。皆さんと私たちのこの人生にね、良くないことが起きるというのはこれなんですよ。ね。呪い、災い、ね。そして、つまずき。そのものはね、こうやってゴキブリのように睨みつけてるんですよ。だから、人がね、一緒に、こと、なんか一緒にうまくやっていきましょう、つったんだけど、私をパッと見たときに、あれ呪いが睨みついてるよ、この人のところにはって。ね、そういう変な気配。この人と一緒にやりたくないとか、そういう変な気配。これが見えない、このゴキブリの役割をしているんですよ。妙な話。すごい、この人となんかやったらすごい成功しそう。っていう、そういう睨み聞かせがある。ね？で、そういう人っていうのは、なんかあった時に話をすると、もう私に言ってくれればいいのに、他の人に言っちゃってってなっちゃうんだよ。その祝福の話だったら、私一人で十分なのにって。そういうことになるんだよ。見えない睨み聞かせがある。ね？引きつけたり。話したりするこの見えない睨み聞かせがあるということを本当に知るべきなんですよ。
人が結局、罪の中で苦しんでもうどうしようもない、自分の力ではこの罪を追い出せない、そんな時に主が来てくださったんです。この九章一節から、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。
アメン。
アメン。ゼブルンの地とナフタリの地、ここですね、要するにイスラエルの中ではね、ずっと北の端っこの方なんですね。要するに主を礼拝する神殿から最も離れた土地でした。主を礼拝するところから離れると、このゼブルンとナフタリのように、真っ先に、 違法の考えに、神の国でない教えに染まってしまって、そちらに感染してしまう。ですから、本当に私たちも、この主を礼拝することから離れてはならないんです。礼拝することのみならず、聖徒の交わり、ここに聖徒たちが皆さんおりますね。聖なる、徒労の徒って書いて、聖徒。その聖徒の交わりから、また礼拝から離れてしまうと、真っ先にこのゼブルン・ナフタリのように、違法の考えに感染してしまって、それに浸し込まれてしまう。だから、皆さん、礼拝から、また聖徒の交わりから離れるべきでない。この、ゼブルンとナフタリの土地は、離れていたゆえに、真っ先に、この、違法人に染められ、真っ先に違法人と和合し、攻撃され、罪に染まって、そしてその、罪由来の災いにもう、どっぷり浸し込まれてしまった。
あのね、一番こう、遠いところにいるでしょ。敵には一番近いところにいるんですよ。そして、罪がね、こう、通り過ぎた、その後を残しているわけなんですよ。このジェブルンとナフタリっていうのは。ね。違法人を本当に、意味嫌っている、このイスラエルの人々にとって一番嫌な、後を残しているんですよね。このよその血が入ってしまった。そして、その子供が、ね、よその顔を知っている子供がそこに住んでるわけなんですよ。ね、でもその子供は生まれたくて生まれたんじゃないよね。ということなんだけど、だからもう本当にイスラエルの人々にとっても、蔑まれた土地。そして、虐げられた人々。そして、開国が攻め寄ってきた時には、一番最初にね、こっぴどく手をかけて、そして、戦争をね、良いドンの、一番始まりの時に、もうあっさりと勝たないと、次、攻めていく時に良くないんですよ。だから、一番、勢いよく攻めてきて、勢いよく悪さをする。外国の軍隊が。そういう地なんですよ。だから、もう踏んだり蹴ったり。で、それで、まだ被害を受けているのに、まだ蔑まれてる。済まされているということもあって、心が傷を受けているし、卑屈になっているし、ね、ひがみ根性はあるし、もうどうにもならないこのドロドロのところということだったんですけど、でも感謝なことに、ね、人の罪によってそういう状況が作られたっていうことを人間は理解して憐れみをね、全然示していないところに、イエス様の憐れみが一番最初に現れたんです。本当にこれ恵みですよ、皆さん。ね。何が恵みかって言ったら、罪というものの発祥時が、ね、発生したのが、発生させたのが、サタンはですよ、人だって言ってるんです。主は、お前だって言ってるんです。人は罪がわからない状態で生まれてきました。で、そそのかされて、ね、罪を犯されたんですよ。あっち行って、あれ取ってこい。取ってきたら、ね、取ってきちゃいけないものを取ってくるように仕向いて、それ取ってきたら今度はね、お前、あれ取ってきちゃいけないものを取ってきたんだね、つって責めるものがサタンの正体なんですよ。いいですか？サタンはどんなもの？必ず覚えた方がいいよ。罪を犯すように仕向けるんですよ。いいよ、いいよ、いいよ、甘いよって。素晴らしいよって。仕向けてから、罪を犯した途端に取締役になる。それも、ただの取締りじゃないの。見言葉を知っているサタンは、見言葉で取締るんです。だから言ったでしょ？私は、ね、イエスもパウロも知ってる。でも、お前を知らない。そして、イエス様を、ね、心を見るときも、見言葉でことごとく言ったよね。見言葉で私たちを、ね、試みたり、試したり、そして私たちを訴えたり、もう、このすべてを見言葉で、で、サタンのと私たちの違うところは何かって言ったら、罪を犯す者のごめんなさいをし、私たちは。そして、見言葉を聞いて、悟されたときにはアーメンして、その見言葉に沿って生きようと、わずかばかりながらでも私と皆さんは 努力してるんです。サタンにはわずかばかりの何もがないんです。見言葉を滑ってしまって罪を犯したから今度はごめんなさいして、そして何とか許していただこうというね、それが一切ないの。0%。これがサタンなんです。だから、私たち自身が、神様が罪を自ら発生させてない。ということで、ね、罪の根源地をサタンに置き、そして被害者の一人として私たちを見て、ごめんなさいした時に許してくださるのは、これが許しのプロセスなんです。
このイザヤの9章、本当に主に立ち返って悔い改める人に対してどれだけ主が素晴らしい技をなし、そしてその助けてくださる主がいかに素晴らしいお方であるのか、それがここによくよく記されています。続いて3節を読みますと、あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分けるときに楽しむように、あなたの御前で進んだ。あ、喜んだ。アメン。ここに分取り物出てくるんですけども、分取り物、これ要するに敵に勝利した側が敵から物を分取るときの、ね、その分取りですね。敵とは一体何者か、ね、主が分取らせてくださる、ね、その相手である敵とは、悪魔、サタンです。悪魔、サタンは非常に長い間、人々を苦しめ、人々から良いものを搾取して、自分だけが良いものを蓄えて、本当に多くの素晴らしい人たちを虜にし、素晴らしい宝を、ね、悪魔、サタンは自分のものに我が物にしてた。けれども、主が現れるならば、主は、その悪魔、サタンを、ね、それをやっつけます。悪魔、サタンは、主の御前においては、ただただ敗北、する以外にありません。だからその悪魔サタンから分取った分取りを、ね、このイエス様につく人たちは共に分け合うことができる。その分取りに預かることができるんです。ね、エジプトで430年も奴隷で苦しめられていた人々、エジプトから分取りましたね。
アメン。
それと同じように、本当に主イエス様につく人は、この悪魔サタンが、ね、もう、10年、20年、皆さん人生から奪い続けて、ね、良いものを全部皆さんから取り上げていた。それを皆さんはイエス様にあって分取り返すことができるんです。
皆さんここでね、本当にね、奥義を知るべきなんですよ。なぜかというと、パロを勝たしてくださった主は、ね、パロに勝たした時に、パロ自身が430年もの間、ね、分取ったものも取り返してくださったんですよ。あなた方は、隣人に行って、ね、本当に軽いものですよ。金銀宝石。それを要求しなさい。で、私これすごいなと思った。で、なんで思ったかって言ったら、奴隷として使わされていたでしょ？その家のね、隅々を、その家の主人より知っているんですよ。だから、主人であるこの、エジプトの人たちが隠しようがない。ね。だから、それを要求しなさいって言った時に、例えばの話、ね、ダイヤモンドを要求したのに、ダイヤモンドじゃなくて、他のもの、これしかないからって言ったら通じないです。そこの家を、主人よりよくしている人たちが、ね、だから隣人って書いてあるんです。だから一番親しい自分が使えた人。もうなんかね、私笑いがもう止まらない。ね、だから、主ご自身が私たちをこの罪から解放したとき、罪と奴隷の状態から解放したときというのは、この罪と奴隷の状態にいたときに踏んどられていた、不法に踏んどられていたものを全部返してくださる。これが主の法則なんですよ。だから、悔いることというのは、ね、富むことにつながり、悔いること、主と親しむことは何かと幸いにつながり、成功につながり、あらゆる、ね、本当に良いものにつながるということはよくわかりますね。 で、最もはっきりと主が示してくださったのは、ね、この奴隷状態の解放には、ね、分取り物の金銀があるということでした。アメン。
皆さん、悪魔サタンから分取り返しましょう。
アメン。
本当に多くの人々が、この悪魔サタンから、ね、若さが分取られ、時間が分取られ、お金が分取られ、そしてね、費やさなくてもいいところにお金と時間と若さを費やされて、ね、多く分取られてる。けれども、イエス様に繋がるなら、分取り返しが可能なんです。そして皆さんも本当に多くのそのような有能な若者たちを分取り返すべきです。
アーメン。
ゲームに、インターネットに、ね、薬物に本当に中毒にされて、お酒に中毒されて、その人の人生が分取られるって、分取り返すべきです。皆さんは、この、ね、イエス様につながって、イエス様の教えてくださった福音を携えて、分取り返すべきです。
アレルヤ。
さらに4節。あなたが彼の重荷の首輝と肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの日になされたように、粉々に砕かれた体。アメン。この、鞭と杖、見言葉に背く先においては必ずですね、汗があります。額に汗があります。ロークがあります。呪いがあります。そして、本人自身が犯した罪由来の鞭と杖、本人自身がその罪を犯したように背中に鞭が、ね、杖が、ね、加えられる。その取っかかりを本人自身が持っている。しかし、悔い改めて主に立ち返る人に対しては、主はその人を、ね、追い使う鞭と杖を主がへし折ってくださり、それを粉々に砕いてくださるんです。ね、御言葉に対して、ね、命の言葉に背くところには必ずこの鞭と杖という刑罰が伴われますけれども、しかし本人がもう自分が本当に打ち叩かれて、ね、自分が悪かった、本当に主に対して失礼なことをした、主に帰りたいのです。主に帰るならば、主はその本人を追いつかっていた鞭と杖を、ね、それを粉々に砕いてくださる。ね、それが、ね、この4節に書いてあります。続いて5節。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。アメン。ね、ここに、ね、戦場で履いた靴、ね、血にまみれた着物って出てきます。戦場、人生の中において、罪の飲み食いをするとき、また罪において取引をするとき、戦いが起こるんですね。本当に人と人とが争い合って、血を流し合って、ね、人様を騙して人様の心を血を流し、人の経済を血を流し、そして自分自身も、ね、より罪において強者な者たちから、ね、自分が血を流され、ね、傷を受けて、そういうふうに、もう、ある時はね、人の血を流して帰り血を浴びる。ある時はね、人からバッサリ切られて、ね、自分自身が血を流す。そのようにして、ね、戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は、この一人の緑子なるお方、イエス様が来るとき、焼かれて火の餌食になるんです。私たちのこの人を、傷つけるような、あるいは、人から傷つけられるような、そういうもの、そういう性質、それらすべて、火に投げ込まれて、焼き尽くされて、ですから、私たち自身が、もう本当に人に対して、牙がおられるんですね。羊になるんです。狼から羊にされる。そして、狼が、向こうから攻めて来ようにも、この悔い改めの実を結んでいる人に対しては、その狼、噛みつけないんですね。主が相手のその王冠の牙を折ってくださるんです。それで、ね、この戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食になるんです。
あのね、狼の牙を折るとか言ってるでしょ？いや、狼の牙を折るどころかね、主はね、獅子のね、口をね、閉ざして断食させたんですよ。ダニエルの時。ね？だから、獅子はね、ダニエルが早くあそこから出てってほしい。もうしたくない断食を主に命じられて、ね、断食しなきゃいけないから。ね。主ご自身が、皆のゆえに聞いてそれを正しく守る、そのね、主を牙とする人。 主を力のもととする人、盾とし、やぐらとする人、ね、そういう羊、羊のね、足をね、ちょっと上げてごらんって言うんですよ、主が。あの獅子の頭踏んづけていいよって。そしたらどうなる？あの羊の小さい足をスッと上げたときに、あのね、あらゆる獅子がね、はい、踏んでくださいって言って頭をね、足の下に入れてくれるんですよ。これが主のなさる技なんですよ。笑っちゃいけないよ。あのね、こういうことが目の前に現れたから、ね、どうなったの？ダニエルとその友達を通して、主ご自身が羊の足で、ね、王様、ネブカネザル王様の頭をいつも、あの、ダニエルの足の下に置いたじゃん。ね？そして、災いが起きるたびに、あの、主が用いる、その道具として、その王様が使われたでしょ？これが、歴史上の上にも証明されたじゃん。ね？あの王様の時に、何回ね、王様からのね、あの、文書が宣言されたんですか？ダニエルが拝む神を反対する者は、反対する者はって。これ、歴史上にあって起きたことでしょ？だから、力がないように見えても、主にあって養われている正しい羊であるとするならば、王様の頭も、獅子の頭も、コブラの頭も、ね？ちょっと足上げてごらん。ダニエル、ちょっと足上げて。そしたら、みんなそこの下に来るんですよ。これが主のなさる技なんですよ。私たちは、主ご自身が、私たち自身に力をほどほどく与えて、そして勝ち得てあまりある、それもぶち切りで勝ち得てあまりあるもの、それにしてくださるために、あらゆることを用意されているんですよね。なのに、不信仰のゆえに、この王様のように、この不信仰のゆえに、私たち自身が、それをね、主がやってほしい、頭を足の下に入れてあげるから、踏んでちょうだいって、足上げてごらんって、これやってないんです。やってなくて、主のなさりたいその統治を正しくね、私たちを通して持ってこなければならないその統治、その支配、それをね、今も私たちが拒ませている。これが私たちの現状なんですね。7章、皆さん本当に7章とこう続けて読んでほしいですよ。そしてどれだけ拒まれたね、時代だったのか。どれだけこの拒まれた時代に対して、主ご自身が焦っていたのか。そして、もう我慢できずに、ね、この九所のね、一節からのこの見言葉を、バーンってこう、爆弾をね、落とすかのように、主ご自身がもう耐えられずに、この見言葉を宣言しているんですよ。
人はその自分自身の罪のゆえに、世界がどんどんどんどん闇になっていく。もう人と人とが血を流し合って、騙され合って、涙溢れる、弱い人たちがいつも虐げられる、ぶんどられる。本当に長らく全世界を覆っていたこの罪の暗闇、苦難と闇、苦悩の暗闇、本当に分厚くしつこくなってしまった、この暗闇の世界に、この暗闇の海の中に、ポンと、投げ込まれたんです。一筋の光、一人の緑子という光がその暗闇の世界に、ね、ポンって投げ込まれたとき、この、ね、八章以前のこの全部の暗闇、いやそれのみならず、今2017年ですね、この2017年までの暗闇、いやそれの後の全暗闇を一気に解決されるのがこの一人の緑子イエス様です。このお方が、ね、投げ込まれる、9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、アメン。このお方がこの世に来られた時、この漆黒の闇、暗黒の闇、 そこに一つの光が投じられて、そして一つの光はどんな闇が深くてもしつこくてももうポンってなくなるんですね。光に照らされるならば、ここの教会今電気をね、例えば消して、ね、それで、じゃあ、ここの闇を追い払ってくださいって言って、ね、もう皆さん、ふーって、うーって踏ん張るでしょうか。そんなことしても闇を追い出せません。ただ、スイッチピッて押すだけですね。光が灯れば闇はなくなります。イエス様が皆さんの心に灯れば、皆さんの闇はなくなるんです。この一人の緑子なるお方、イエス様は、どういうお方であるのか。この六章の、六節の中盤からありますね。主権はその肩にあり、まず主権がその肩にあるということです。英語の聖書だ、この主権、ガバメントと言います。ガバメント。英語でガバメントといえば政府のことを意味しますね。そうです。政府は、その、ね、緑子の肩にあるんです。あのちっちゃな幼子イエス様のその肩に全ガバメントが置かれたんです。イエス様はこの地上に十字架で死なれるためにお生まれになりました。あの小さな赤ちゃんのその手の中に全人類の罪を握りしめて、あの十字架の道へと赤ちゃんイエス様は歩んで行かれたんです。その肩の上に、イエス様その肩の上に主権が置かれました。ガバメントが置かれました。日本のガバメントは、ね、国会議事堂にあるかもしれないですね。内閣府にその行政のガバメントがあり、国会議事堂に立法のガバメントがある、ね、司法局に司法がありますけれども、神の国のガバメントはイエス様の方にあるんです。日本の政治は永田町にありかもしれませんけれども、イエス、この神の国の政治は、あのイエス様の肩にあるんです。この、ね、肩、出エジプト記の方を見ますとですね、大祭司の装束、ね、大祭司が、ね、どういう、衣装を着てるか、ね、記されてるんですけども、大祭司は肩に、ね、イスラエル十二部族の名前を肩に背負って、そして主の御前に出て、その諸々のね、贖いの務めとか、罪清めの務めとか、それをするんですけども、ですから、大祭司は全イスラエルの名前を肩に置いて、すなわち全イスラエルを代表して、人の御前に取りなし、また罪の清めをします。それと同じように、誠の大祭司であられるイエス様は、その肩に、皆さんの名前をその肩に置いて、そして、父なる神様の御前において取りなしの務めをしておられるんです。
だから、この地上を生きるときに私たちは聖なる民、そしてイエス・キリストの肩のカーボメント、ここにね、置いてある民なんですよ。だから、聖なる部族、ね、神の国とも言うでしょ、私たちは。だから、私たち自身が、この世において、あらゆる良いカバメントのこの役割をキリストにあって正しく身につけて、そしてしなければならないんですね。で、そのカバメントとして、私たちはこの地上において何をすべきかというか、今、中国で良くないことがあったら、中国に対して、それをね、もう、本当に、イエス様にあって私たちは、それをね、その役割を担わなければ。あらゆる国、民の中で起きている不正なこと、良くないことが起きた時というのは中国、韓国問わず、ね、それを正しい主キリストにあるその公正な御国が来ますように、御心が天になるごとく地になりますように、その役割を私たち自身が担っていかなければならないんです。なのに、今私たちは、あの社会においても、自分の家においても、子供においても、国々においても、不正が曲がり通るその中において、私たち自身が、この神のこの正義を持って、それをね、本当に守るべきもの、そしてこれを広めるべきものとして、その役割を担っていないんですよ。だからガバメントとしての私たちが、神の御国を運んでいない。正義を運んでいない、公正を運んでいない、ということがずーっとされずに来たまんま、それでどうなったかって、世は今もどんどん腐っている。ね、国々が腐っている。 だから、イエスよ助けてください。ということも、もちろん私たちはしなければならないです。あの国を助けてください。ね。守ってくださいもしなければね。あの国がやっている悪どいこと、これを主よあなたが取り締まってください。ということもしなければならないんです。で、これをしてこそ、御言葉の一つが成就するんですけど、御心は天になるごとく地になりますよ。そのためには、ね、それを、この地になしてくださるお方、ね、そのお方が、その力があるということをしっかりと覚えて、私たちがそのお方に言いつけることも、また宣言することも、そして、またこれをね、祈ることもしなければならないということなんですね。一人一人が、本当にイエス・キリスト、真事の大祭司であられるイエス・キリストが、この肩にイスラエル十二部族のね、その一つ一つの部族を、この、宝石で、全部記して、肩にかけている。イエス様は私たち一人一人を肩にかけているんですよ。そういうでしょ？
で、このね、6節の後半にですね、このガバメントはどのような性質を持っているのかが、ね、記されています。6節の後半。その名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アメン。ちょっと日本語で読むとあんまりわかりづらいかもしれませんね。不思議な助言者。これ、英語の聖書では、ワンダフルカウンセラーです。皆さん、カウンセラーに聞いたことあったでしょうか？このワンダフルカウンセラー、それが、イエス様の性質であり、そして、力ある神、The Mighty God、Mighty、かっこいいですね。本当に力ある神様なんです、イエス様は。そして、永遠の父、これ、Everlasting Father、永遠に続く父、そして、皆さんを養って、皆さんを育てて、皆さんを導いて、皆さんを養う、そのような永遠の父。そして、平和の君。英語の聖書では、かっこいいですよ。The Prince of Peace です。Prince of Peace。平和、シャロームのプリンス。本当に、イエス様は、平安なるお方。その平安のシャロームのプリンス、平和の子として、ね、私たちに与えられております。この、ね、性質がこの神の国のガバメントの性質です。日本でも何か困った時があった時、ね、ちょっと国の、ね、厄介になろう、国に、ね、カウンセリング、相談を求めて、その役所とかに出てきますけども、役所、ちょっと不便な時間ですね、月曜日から金曜日の夜によって朝の9時から夕方5時までの間に来てくださいって。で、それで結局ちょっと仕事が忙しいとなかなか行けなかったりして、で、いざ行ったとしてもこれこれの書類がないからちょっとそれは今日は無理ですとかそういうことを言われたりすることが多々ありますが、神の国のガバメントはどうか、そんな、ね、会長時間に来てくださいとかそういったことは言われないんですね。皆さんが夜の2時とかに一緒に祈っても、ちょっと今はもう受付終了してますとか、そんなことは言われないですね。主はいつでもどこでも、ね、たとえ仕事場においても、ね、会議中、もう部長を目の前にしても、ね、もうちょっと何回のお客さんを目の前にしたら、ミーティングでも、祈れば、ね、主はその時聞いてくださいます。そして、ね、皆さんの、そのどんな内容であっても、病の癒しであっても、あるいは経済的な問題であっても、あるいはね、本当に敵に襲われて、ちょっとこの敵に対してどうしようもない。そういう時においても、主にイエス・キリストの名前によって祈るならば、それ天に受理され、届けられるんです。役所においてはいろんなね、必要書類あるかもしれませんけども、皆さんが天の御国において、必要書類ではないですね。必要なのは、唯一、一人の緑子の皆。イエス・キリストの皆。この イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメンすれば、天に届けられるんです。皆さんの請願、皆さんのあらゆる、その問題が。そして、イエス様はワンダフルカウンセラーとして皆さんに素晴らしい助言を与えてください。
アーメン。
また、力ある神として、その万能の力、宇宙を作られたその力を皆さんの上に働かされます。
アレルヤ。
永遠の父として、ね、本当に父は、子供のために、ね、愛して、時には、ね、叱責して、時には、ね、本当に必要な癒しを得させてくださいます。永遠の父としてイエス様を導き、そして平和の君。その統治の内容は平和なんですね。北朝鮮の、ね、指導者の統治は平和とはとても言えません。けれども、イエス様の統治は素晴らしい平和。これがイエス様のご聖旨です。イエス様が統治されたから、ね、ちょっと戦争が増えたなんて、そんなことはないんです。逆なんですね。あの人が、ちょっとね、会社のトップになって、ね、国のトップになったら戦争が増えた、ね。これはあるかもしれません。イエス様に限っては、そんなことはない。なぜ？イエス様は、プリンス・オブ・ピースだからです。平和の君。この、イエス様に、ね、統治されるという、このあらゆる良き性質、ね、この9章6節にあるあらゆる良き性質が皆さんのものとなるんです。皆さんが悔い改めてこのイエス様に立ち返るならばです。ね、アハズを、なんともったいないことを、ね、なんて愚かなことをしたことでしょうね。この誠の神を捨て去って、ね、自分の好き勝手に何かあっちの方が見た目かっこいいからとか、ね、頼りになりそうだからね。なんと愚かなことをしたものでしょうか。本当に皆さんはこんな愚かなことをしないで、イエス様に助けを求めてください。言われるならば、イエス様に助けを求めるべきなんです。していくならば、このあらゆる良き聖書が皆さんのものとされていきます。で、7節。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで。アメン。このイエス様の、ね、この主権、これここのガバメントですね。イエス様のガバメント、イエス様の政治は途中で終わるものではありません。もう大日本帝国のその主権は終わりましたね。けれども、イエス様の主権、そのガバメントは今なお存続し、そしてこれからどんどんどんどんどんどん大きくなっていくんです。いつまで、ね、限りなくと書いてあります、ね。その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、ね、正当な裁きをしてくださるんです。いつまでも、ね、不当に扱われているということはありません。主は裁きと正義によって固く立て、これを支える。いつまで？今より、とこしえまでです。とこしえまで、永遠まで、イエス様のその裁きと公正、その統治が永遠まで続けられていきます。で、この7節の最後に、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。書いてありますね。そうです。主の熱心。これ、この主の熱心が聖書の中で現れるときは、いつでも人の救いに対しての熱心が行われます。人がもしこの自分自身の罪の行いを悔い改めて、それをそこから立ち返って本当に主の道に進もうと努力している人の上に、どんどんこの主の働き、主の癒しの技、それがどんどんなされていくんです。この熱心というこの感情、それ、無感情の逆ですね。熱心の逆。それは無関心とか、無感覚とか、無感情。それが相当するかもしれません。神様は、無感情なお方ではないんです。仏像とか、なんか目をこんな半開きにして、なんか感情がないような、そういう表情で、でもなんかどことなく優しげな微笑みが唇に、ね、終わりだって。いや、でも結局、偶像には感情はないんです。ものなんです、あれは。神様は、熱心でもって人を救おうとされるお方です。 この、ね、万軍の主の熱心ね、その主の熱心が人を愛された。どれほど人を愛されたのか。命を捨てるほどです。人を救おうとされた主、イザヤ書において、ね、いくつか、9章7節にも万軍の主の熱心ありますし、37章にもあります。59章にもあります。そして、主のパッションはですね、キングジェームズでは、ね、使徒行伝の1章3節にもありました、ね。要するにパッション、イエス様の十字架の苦しみをパッションと訳しておりますけれども、パッションね、十字架の苦しみを英語ではパッションと言います。ね、パッションウィークというと、受難週のことを意味しますね。イエス様はそのパッションを持って十字架にかけられました。ね、イエス様は無感情、無感覚で、ね、十字架の上にかかっても苦しくもなんともない、そんなお方ではないです。苦しいんです。けれども、なんであえてその苦しい思いをされたか。パッションです。万軍の主の熱心。どのような熱心か。皆さんを、人を救う熱心。これがあまりに余って、十字架上のイエス様が、ね、要するに、成立したわけです。
あのね、女が子供を産む時期になって、産みに行くということは、産みの苦しみというのがあるよね。ということなんだけど、産みの苦しみに曲げて、しょぼぐれて、子供を産みに行く女いないんですよ。子供を産むために、もう本当に、こう、なんていうのかな、子供に対する、もう明らかな感情的なこの愛情を持って、ね、そして、この子供を産んで、そしてしっかり抱いて、そして帰ってくる。というね、その意気込みを持って、それで、分取り者として子供をちゃんとしっかり抱いて帰ってくるっていうことを当たり前に考えて、子供を産みに行くんですよね。だから、イエス様自身が、ちょっと似ているとしたら、ちょっとだけそれ似てるかな。だから、十字架を通して私たちを産まなければならない。ということだったので、イエス様は、ですね、その十字架にかかることをね、ちょっとでも地上での命を長らえろうと思って、ね、勤しんだことは一つもないんです。そして、自分を取りに来た者に対して、ね、自分だと思わないで、ね、通り過ぎたら困るから、私だよって、あなたたちが今探してるの私だよって、っていうことを言ったまでなんです。だから、イエス様は死ぬことに対してね、死ぬということではなくて、自分が死を通して私たちを産む、ということを私たちは分からずで知らなかった。でも、イエス・キリストはそれを知っておられたので、そのことに対して、ものすごく勢いよく、ね、本当にもう意欲を持って、そして情熱を持って、それを進んでいったお方なんですよ。だから、その情熱を持って、十字架の上で、七つの言葉を通して、その産むために必要なその全ての取りなしを全部終えた後に、イエス様は私たちを十字架の上で、まだ産んでくださったんですよね。これがイエス様が私たちを産んでくださったプロセスであり、そして産んだ私たちが、イエス様を信じて変えられて、そして神の子とされて、イスラエルの十二部族として、完璧に回復されて、御国に入る一人となっている彼の肩に全部あったんですよ。私たち一人一人が、イエス・キリストを信じた、ね。私たち一人一人が、これから信じてまだ主につながる一人一人が、ね。永遠の肩なんで、永遠の肩ですよ。永遠の父って書いてあるでしょ？永遠の父。だから、もう、ずーっと産んだ人としてる、父として、永遠の父として、ずーっと、父として、その役割を担っている。これがイエス様なんです。赤ちゃんイエス様、本当に、誰でも、抱きしめたければ、抱きしめられる。そういう小さな形で来てくださったお方。そして、隔たりを設けずに、誰でも、来たいものは来て、礼拝ができる。ね。方として来てくださったお方。そして、後には、この御言葉という不思議な種として私たちの中にね、宿ってくださって、私たちを通してこの御言葉の実体をまだ生んで、キリストを次々とこのクリスチャンが生んでいくようにしてくださったのが赤ちゃんイエス様。 私たちのところに来てくださった緑をイエス様なんですよ。イエス様が生まれるまでに人間と人が関わっている、この人間と神が関わっている、このもう本当にすごいプロセスがあるわけなんですよね。でも、本当、この12月、また今年、また、もう一歩こう、掘り込んだ、ね、掘り下げた形の、この緑子イエスキリストにね、こう近づくことができて、本当に今年感謝だなと思います。
そしてイエス様は、本当にこのパッションを持って、情熱、熱心、これを持って、この地上に現れてくださいました。この万軍の主の熱心、それが、形をとってこの地上に降りてきた、それがこの一人の緑子です。究極の愛が、形をとって、一人の緑子という、赤ちゃんという形をとって、この世に送られてきた。それが、クリスマスを、祝うその根拠です。このイエス様は私たちを救おうとして、十字架にかかって死なれるという、その実体の行動を伴った愛の行動を、それをもって私たちにその愛を示してくださいました。であるからには私たちも、このイエス様に対して、熱い愛を持って応えるべきではないでしょうか。熱くもなく、冷たくもない、生ぬるいならば、死の御口から吐き出されてしまう。黙示録に書いてありますね。本当に私たちはですから、この熱くパッションを持って私たちに愛してくださったお金に対して、お方に対してパッションを持って、応えるべきです。夫婦の間で、パッションがなくなってしまったら、もう本当に平坦な夫婦生活になってしまいますけども、本当に情熱を持って行くならば、本当に喜びに溢れた、そういう形で、夫婦関係のみならず、親子関係においても、そうですね、感情、感覚がなくなってしまった、その家庭はなんと、寒い、薄っぺらい状況でしょうか。本当に皆さんは、このイエス様との関係においては、熱く、情熱を持っていくべきです。今日の、この箇所においては、二つの道が示されております。このゼブルンとナフタリ、前回も見ました通り、本当に長い長い間、もう6つの帝国が起こっては衰え、起こっては衰え、アシリア帝国、バビロン、メディア、ペルシア、ギリシア、ローマ、これらの国が起こっては消えて、起こっては消えて、その間ずっと悔い改めもせず主に立ち返らないで、ずっと、もうそれらの国々に、支配され同士だったんです。災いにつきまとわれ同士。その脇、災いのつきまとわれを、それを破壊するのは唯一、悔い改めて立ち返ることでした。皆さんは、このゼブルンやナフタリのように、ずっと立ち返らない、ずっと自分の好むことを行い続けて、死に行かないで、ずっと、皆さんより強いものに、支配され放題同士、搾取され、奴隷にされ続ける。その状態をずっと続けたいでしょうか。それとも、それをイエス様のこの愛に、それを受け止めて、そして悔い改めて、主に立ち返る。それならば、本当に、もうこっちの方が得ですね。なんでこの、もう、立ち返れないのか不思議なぐらいです。悔い改め。これが、本当にこのイエス様の愛の統治に、この愛の支配、ワンダフルカウンセリングを受ける、その秘訣が、イエス様に立ち返ることです。だから、イエス様を助けてくださいって言うんですよ。そういう時は、イエス様を助けてくださいって、真剣にイエス様に求めてください。それならばイエス様は答えてくださいます。どうか皆さんは、このイエス様にあって、本当にこの幸いな永遠、そして、皆さんの人生、この地上における人生も、イエス様のガバメントを受けて、イエス様の統治を受けて、イエス様のカウンセリングのもとに進み入って、あらゆる面において、幸いで栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今皆さん一人一人が、それぞれ今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
主よ、神いらん、神ともに、神ともに、主よ、神とともに、主よ、私たちは歩むものでありますように、神いらん、神ともに歩む神として私たち一人一人をあなたのそばに置いてください。あなたにより頼む民でありますように、そして主ご自身がより頼む、そして私に頼りなさいと言っていた時にそれを拒んだあのむごい者、あの王様の道に主を沿うことがありませんように、主をあなたが私たちを助けてください。罪を犯し、そして失敗したとしてもついつい血の御前において悔いるものでありますように、そして新たに生きようと決心して新たに生きるものでありますように、そしていつの間にか東が西に遠いほど罪誘惑惑わしからは遠く離れてしまったもの、そしていつの間にか主の信仰と希望と愛の道、そこには本当に近くに近くに食べったものとして歩むものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。悔いないことによって完固なまでに主よ災いを受けることがありません。そして助けにならないものを人をことを主よ助けてとして災いを輸入することがありませんように、主よ助けてください。主よ、この時間あなたに祈ります。通常すわい、それをしよう。本当に私たちが、ああ、ああいうにすれば栄えるんだ、ああいうにすれば成功するんだと思って、イエス様、この聖書に書いていないものをこの細かく、この忌まわしい王様のように、私たちがそれをしよう。本当に設計図を書いて持ってくることがありませんように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で今知れてくださったことを感謝いたします。私たちは主よ、あなたの御言葉を本当に私たちの心に刻み、石の板に刻まれたその重たい御言葉ではなく、信じた信仰の心の板に刻んで、そしてこの御言葉が私たちに右左と教える、その都度その教えを受けて歩むことができますように、イエス様あなたが助けてください。罪によって私たちが仕入れてしまって今私たちの中に居座っているそのすべての地を悪、そのすべての罪の殴りをこの時間イエスキリストのビラと地上と命と栄光によって手放します。アメン。主よ、ミディアンの地のように私たち一人一人を主よあなたが用いてくださり、主よ大きな形の大麦のパンとしてくださって全部打ち滅ぼしていくことができますように、イエスよあなたが祝福してくださることを感謝いたします。主よ、本当に私たちが汗しなければならないとするならば、あなたのために汗することができますように、ロークしなければならないとするならば、あなたの福音のために主を幸いに満ちた栄光のロークを釣ることができますように、罪由来のものによって打ち打たれたりつまずいたり、そして苦労したりすることが一切一切一切ありませんように、主をあなたが私たちを祝福してください。祝福してください。一人の緑子が私たちに来てくださいました。小さな小さな赤ちゃんとして、そして誰でも本当に踏み抱きしめることができる、そういう隔たりがないお方として私たちの心に来てくださったことを感謝いたします。主よ、私たちもこの地上において、主よマリアとヨセフのようにあなたの御言葉が任されたものでありますように、主よあなたが祝福してください。マリアとヨセフはイエス様を任されました。主よ、この時代において私たちはイエス様ご自身である御言葉を任されたものでありますように、主よあなたが私たちを祝福してください。そしてイエスキリストにあって本当にほどほどとしっかりと歩むものでありますように、主よあなたが祝福してください。あなたの主権が主よ天になるごとく地になりますように、あなたの肌に私たち一人一人が本当にあなたの肌にあなたが数えた国々としてありますように、主よあなたが祝福してください。あなたが私たちのワンダフルカウンセラーになってください。そしてあなたが私たちの主よ本当にお馬市になってください。そしてあなたが私たちの永遠の父になってください。そしてあなたが平和の君、主よ本当に私たち一人一人の主よ平和の君、イエスキリストの御名によって父の子となれる、そのつなぎ止める その平和な君になってください。そしてあなたの限りなく続くこの平和が私たちを通してこの地上に続きますように、主よ、あなたが特命を祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたが与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アメン。
一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。アメン。主よ、この暗闇に満ちた、絶望に満ちた、また人を罪に満ちたこの暗闇の世界の中に一人の緑子をお与えになられたことを感謝します。この緑子によって私たちは闇の中に光が照らされました。私たちの罪のあらゆる主よしつこいほどの問題はこの緑子によって解決され、その不思議な助言によって導かれ、力ある神のパワーが私たち人生に働き、永遠の父として我らを愛し我らを導き、我らの必要を満たし、そしてプリンスオブピースとして私たちを平和の統治で導いてくださる、この素晴らしき主を万軍の主の熱心によって私たちを救い出してくださったことを感謝いたします。我らは主を本当にあなたに対して熱い思い志を持って仕え、喜びつつこの人生を歩み続けることができますように、主を一切このアハズの道に歩むものがないように、主をどうか我らを告げください。あなたがこのクリスマスの時期に素晴らしい世の光として現れてくださり、人を照らす誠の光として私たちに導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。
それでは報告があるんですけども、ですね、毎回12月はね、今日こうしてろうそくが3本灯されて、ね、主日ごとに、このクリスマスイブには、ね、5本の火が灯るように、主日が過ごされるんですけども、今年はちょっと特別でですね、来週24日が、ね、ちょうど主日に当たります。でそこで、ね、来週24日、一部礼拝を、まあ、通常の、ね、礼拝、主日礼拝とし、そして、ね、24日の二部礼拝、毎回、ね、午後2時から二部礼拝が行われるんですけども、次週はですね、ちょっと一部礼拝、二部礼拝、その後にすぐにクリスマス礼拝、これだとちょっとね、大変ですので、この二部礼拝とこのクリスマスイブ礼拝を、まあ、合併させます。で、クリスマスイブ礼拝は夜の9時から行われます。で、このね、ですから来週は礼拝の時間、午前10時半からが一部。で、二部礼拝は夜の9時からになります。で、この毎年恒例でですね、このクリスマスイブ礼拝においては、参加者、皆さん一人一人が、それぞれ神様から今与えられている御言葉、それをみんな、この前に出てきて、それぞれ宣言する場も持っております。そうして、主に宣言した御言葉を主にお捧げするという、そういう形をとっております。ですので、参加される皆さんは、ぜひその御言葉の、ね、用意を整えて、そしてご参加ください。で、そうして、まあ、夜、まあ、0時を迎えて25日、イエス様のご降誕、それに向けて、毎年行っており、そしてその、ね、イブ礼拝が終わった後には、まあ、ちょっとした軽食の用意もできておりますので、ですので、ぜひ皆さん、振るってご参加ください。はい、それでは、ご起立ください。主の祈り、557番を賛美した後に祝祷いたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。